日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いいたします。
オリンピックの顔と顔、
イエーイ、トトント
トトンと顔と顔。
2020年夏のオリンピック東京決まりました。おめでとうございます。いやー、よかったですね。
何見に行きたいですか。
いやー、なんだろう、そうだな、ごめんなさい、
お相撲とか言うんじゃないかと思ってびっくりしちゃいましたけどお相撲はないですよ、そのさん。阿波踊りもないですからね
何見たいかな。女子のバレーボール、
東洋の魔女再びね。
そうです、竹下選手いなくなってもなお頑張れるか、ぜひ応援したい。
宮下選手がいますから大丈夫です。
おお、
これ ね、新しいセッター、いいセッター、加納舞子さんも今セッター挑戦してますし、ね、
素敵ですよ ね、応援したい、
応援したいですね。
田中さんは。
僕はね、何がやっぱマラソンとかやっぱ見たいですね。
あ、見たいです ね、
うんうん、楽しみ。でも7年後っていくつになってるんだ。
いくつでしょうか。
それは言えない
私も内緒とか言って
見です、
ね、まあでも株もね、そして日本経済もこれでどんどん盛り上がっていくといいんですけれどもね。
いやもうね、本当にね、もうずっと期待できますよね。かなり足の長い話ですからね。
はい、楽しみです、
楽しみですね。
はい、さて今日も皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D 参りましょう。9月のお題は収穫、五輪、増税ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、三河屋さん、40代男性の会社員の方からです。出口向け、収穫急ぎ、引き潮に。出口向け、収穫急ぎ、引き潮に。テーパリング、量的緩和の縮小を意識したマネーが新興国から急激に流出しています。引き潮のごとき凄まじさを見るにつけ、QE による副作用が新たなショックを引き起こさないことをただただ願うばかりです。はい、というような作品をいただきました。相変わらず三河屋さん、よくできていますよね。
ね、本当にベテランの味がしますね。
そうですよね。でも先日発表になりました、はい、8月の雇用統計、はい、非農業部門の雇用者数16万9千人増と市場予想を下回りまして、うん、で6月7月も下方修正したんですよね。
そうですね、うん、もうようにはなかなかいかないですね。
そうなんですよね、うん、そんな中9月に縮小が始まるのかどうか、
まあどうなんでしょうね、うん、なんとなくやっぱり始まるっていう見方はそれほど変わらないんでしょうけれども、うん、その今月間で850億ドル、ね、債券買ってますけれども、はい、まあ、それをだんだん減らしていくっていうことなんでしょうけれども、やっぱその減らす量をね、少し抑えめにするんではないかっていうような見方は出てますね、うん、
縮小時期とともに規模を注目して見ていきたいですね。
そうですね、
はい、三河屋さん、素敵な作品ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿をお待ちしています。9月のお題は収穫、五輪、増税の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組の中でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載します。ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は激動スマホのミクス、広がる商機、逆襲狙う日本勢という見出しです。田中さん、こちらどういった記事になってるんですか？
はい、曽根さん、先週はね、
はい、
スマホのニュースすごい多かったじゃないですか。
そう、はい、過ぎましたね。
これ結構ね、歴史的な、多分通信の担当の記者はですね、
はい、
これは本当に大変だったと思うんですけれども、まあ、先週のニュースをね、少し意味するところ何なのかっていうのをまずこう整理してみたいと思うんですけれどもね、一つ、9月のまず2日月曜日ですね、アメリカのベライゾンという会社、ベライゾンコミュニケーションズという会社が、イギリスのボーダフォンとの合弁会社でアメリカの携帯電話事業最大手のベライゾンワイヤレスを完全に子会社にしますというニュースをまあ発表したんですね、はい。ベライゾンが 55% でボーダフォンが 45% を持ってたんですけれども、ボーダフォンのその 45% を丸々引き取ると、これなんと約13兆円、
そんな
すごいですよね。ね、13兆円の M&A って、過去の M&A 市場でも2番目の大きさ、世界のね、
はい、
中でも、まあ、そういう規模だったわけなんですけれども、この、まあ、ニュースの意味するところって一体何なんだっていうのを考えると、やはりね、スマホ時代の本流、まあ、本流というのは急流ですね、このもう激流ですよね、利用者がどんどん、そのいわゆる従来型の携帯電話あるいは PC からその、まあ、いつでもどこでも使えるそのスマホ乗り換えることによって、データの通信量というのがものすごく今莫大な量に増えつつあるんですね、
はい。
したがってその通信会社もですね、まあ、そういう時代にあったその高速通信、まあ、今でいうと LTE ですよね、
はい、
これをやはりまあ普及させていかないといけないと。しかしそれには大変なやはりお金がかかるわけなんですね、ですから、まあ、その覚悟とですね、資金力を持ったその事業会社のみがやはり生き残っていくんだと、
はい、
いうことをまあ表すニュースだったと思うんですけど、まあ、いずれにしてもそのスマホ時代のその本流をですね、表すまあ一つのニュースだったなと思うんですね、さらにですね、そのまあ同じ日9月2日ですけれどもですね、はい、マイクロソフトがですね、ノキアの携帯電話の端末事業を買収するというニュースがありましたね、
はい。
でこれはまあマイクロソフトとノキアっていうのは、まあこれ実は両方ともですね、マイクロソフトというのはパソコンの基本ソフトでもう世界ナンバーワンになった会社ですよね、ところが、まあ、パソコンでは良かったんですけれども、スマホの基本ソフトで乗り遅れてしまったということなんですね、はい。これね、アメリカの調査会社の IDC という会社があるんですけれども、はい、スマホの基本ソフト別の世界シェア、今年の4月から6月なんですけれどもね、 Google は Android ですよね。でこれがね 79.3% のシェアで、アップルの iOS が 13.2%、 でマイクロソフトのスマホ用の基本ソフトっていうのは Windows Phone っていうんですけれども、
はい、
わずか 3.7% しかないんですね。
少ないですね、
うん。でこの Nokia というのは実は Windows Phone を組み込んだですね、スマホですね、ルミアシリーズというのをね、作っていた会社なんですね。でまあ端末それをまあ買ってしまってですね、マイクロソフトはその基本ソフト、端末、関連サービスも一体で手掛ける、まあ、垂直統合モデルにまあなるということなんですね、
はい。
で一方でそのノキアの方もですね、これもこれ実はその2011年までですね、14年間携帯電話の世界シェア世界ナンバーワンだったんですよ、14年間もですよ、
はい。
そして12年にサムスンに、まあ、首位を奪われてですね、
はい、
王座を陥落するわけなんですけれども、そしてその翌年にはもう売却、すごいですよね。一昨年までだって世界ナンバーワンだったのに、もう突然もう売却してしまう、
はい。
それはなぜかというと、うん、やはりスマホで出遅れてしまったんですね、この会社もね、でなかなかもう将来性がないということで今回まあ売却してしまうということで、まあそのまあ口の悪い人はね、そのマイクロソフトとノキアっていうのは、はい、そのスマホに出遅れた廃車連合ではないかというようなね、論評もありますけれどもね、 まあ、いずれにしてもですね、そのスマホ時代に乗り遅れた会社っていうののその苦境というかね、まあ本当にこう如実に表すようなね MA だったと思うんですね。ちょっとこの話それますけど、はい、ところでこのノキアってすごく面白い会社でしてね、この会社実はね1865年の創業なんですけれども、最初何の会社でできたかご存知ですか？
なんだかしら前に聞いたことあるんですけど、何ですか？
これね、製紙工場、紙の工場なんですね。
紙ですか？
そうなんですよ、この会社すごく面白くて、で1980年代に携帯電話に進出したんですけれども、紙だとかその間タイヤだとかですね、発電だとか携帯とかですね、もう環境の変化に応じてまさにこう変幻自在なこの経営で150年間、まあ、生き延びてきた会社なんですけど、
すごいですね。
すごいですよね。これもね、まあ、今回その看板事業の携帯端末売り払ってしまってですね、またどういう形でこのノキアという会社は生き残っていくのかっていうのは非常にこう注目なんですけどね、もう一つ実はですね、ノキアの CEO のスティーブン・エロップさんという方ね、マイクロソフトの出身なんですね。
そうなんです
よ。でずっとねマイクロソフトのね、ビジネス部門のトップを務めてきて、2010年の9月にノキアに移籍したわけなんですね。で今回の買収に伴ってマイクロソフトに復帰するということで、ノキアの地元のフィンランドの、まあ、地元紙なんかはですね、エロップさんのことをね、トロイの木馬だと、この人はね、ノキアに入り込んで看板事業を売却したと、あいつはと、こういう風なね批判もあるみたいなんですね。
最初から目論んでいたんです
というね、あの読み筋なんかもあるみたいですけど、でエロップさんというのは実はそれで、8月にですね、まあこれから1年以内に退任しますよってマイクロソフトの実はスティーブ・バルマー CEO の後継になるのではないかっていうようなね、そんなまあ観測もあったりしてですね、まあ虚々実々のですね、まあ、ビジネス界が非常にこうドロドロした感じなのかもしれませんけども ね、まあ、このノキアとかなかなか面白いなと思いながらこう見てたんですが、まあ、いずれにしてもですね、そのベライゾンの話というのはまあスマホ時代の本流、そしてまあマイクロソフトとノキアの話というのはスマホ時代に乗り遅れた会社のね、そしてもう一つやっぱ大きなニュースがあったのがこの先週末にね、ドコモがいよいよ、アップルの iPhone を売りますと、いう話なんですけれども、まあ、このニュースは非常にいろんなあの読み解きができるニュースだと思うんですけれども、私やはり注目するのはですね、アップルのね、やはりまあ苦境とは言わないまでもですね、まあ、今勝ち組二強時代と言われて、サムスンとアップル、スマホに関しては二強時代と言われているんですけれども、 その勝ち組ですらですね、まあ、うかうかできない、危うい、でこれはね実は数字がそれを示しているんですけれども、アップルの2012年のスマホのシェアっていうのは去年ですね 19% で、これ1年前、2011年と同じ数字なんですね、でこれに対してですね、まあ、非常にその幅広い価格帯、まあ、アップルが結構高価格帯を売り物にしているのに対してね、幅広い価格帯で、まあ、新興国や欧州を攻め込んだ、まあ、サムスン電子のシェア、去年なんとですね 30%、 1年前の2011年より11ポイントも伸びてるんですね。
伸びが大きいですね。
大きいんです、ですからそのまあ二強ですからと、まあ、言ってですね、常に安泰の立場にあるかというとですね、アップル実は意外とシェアを落として結構苦しい、で、まあ、iPhone5 も世界的に見ると今一つだというような評価もまああったわけでしてね、まあ、そういうその勝ち組ですら危ういという、まあ、意味でですね、アップルはやはりその日本の一番大きなキャリア、まあ、NTT ドコモと組んでですね、で今度ね新型また出るみたいですけれども、それでシェアをさらにまあ挽回していきたいという思いが強いと思うんですね、iPhone のこれ新型機、これは日本時間11日未明、なんですね、ということで、まあ、非常にまあ乗り遅れた会社も辛いし、その勝ち組と言われているところですらなかなかそう危うい、一歩間違えると危ういというまあことがですね、先週のニュース、一連のニュースフローからこうくっきり出てくるなというところなんですけどね、でその中で日経ベリタス、どういうことを考えるかというとですね、まあ、じゃあなんでそういうことが起きてるんだということをやっぱりこう考えるわけなんですね、でいくつかキーワードがあると思うんですけども、一つはねやはりね、新興国でスマホが急激に普及し始めてるということなんですね。
安い ものがね普及してると。
そうなんです、まさにね曽根さんおっしゃる通りでね、うん、でその新興国で普及するということで、その地場メーカーがね今急激に台頭してるんですね。でこれも一つ数字ご紹介しますと、うん、はい、アメリカの調査会社先ほどの IDC なんですけれどもね、日本を除くアジア太平洋地域で今年の4月から6月に出荷されたスマホのうちですね、地場メーカー製の占める割合っていうのは実は 39%
もある。何、
うん、前年同期の 20% から、まあ、ほぼ2倍になってるんですね、
はい、
で例えばその中国で言うとそのレノボとかですね、
はいはい、
ファーウェイなんていうのは、まあ、最近よく新聞やテレビでも取り上げられる、うん、まあ、大きな、はい、メーカーだと思うんですけれども、はい、それ以外に5社ぐらい地場大手があるっていうんですね、
はい、
でこれね私もちょっとあまり知らなかったんですけれども、北京シャオミとかですね、
お
クールパッドとかですね
どっかで聞いたことあるようなね
オッポなんか OPPO といって、オッポというらしいんですけど、
まあ、はい、
こういったその地場メーカーがですね、どんどん今力をつけて、まあ、いわゆるまあ安いスマホですね、これを作ってですね、どんどんこう地場でこう売っているらしいんですね。
また環境が急激に変わってくるわけですよ ね、スマートフォン取り巻く
の。そうなんですよ、うん、でそうするとですね、まあ、新興国での普及、地場メーカーの台頭という、まあ、2つの、まあ、キーワード、さらにこう3つ目のキーワードなんですけれどもね、はい、それに伴ってですね、半導体メーカーへのパワーシフトというのが起きているんですね今この業界で、はい、でなぜかというとですね、その地場メーカーっていうのはこの、まあ、先ほどのは5大地場メーカーということなんですけれども、まあ、世界の各地、インドや中国、まあ、ものすごいあちこちにですね、今スマホを作る地場メーカーというのがどんどん今できつつあるんですね、で、まあ、当然のことながらそんなに技術力もないということで、
技術力はないんですね、
まあ、できたばっかりですから、
ね、はい、
でその中でその新興国メーカーが躍進する影の主役になっているのが実はその半導体メーカーなんだそうなんですね、でその半導体メーカーっていうのはですね、自分の会社が作っている LSI 大規模集積回路ですね、それをですね、まあ、スマホの端末メーカーに納めるわけなんですけれども、その自社 LSI の購入先にですね、スマホの設計図をセットで提供すると、こうやると作れますよと、
はい、
ご丁寧に、でしかもその設計図にはですね、推奨する部品メーカーのリストもつけて端末メーカーに納めるらしいんです、でそうするとですね、まあ、地元ではその靴屋さんでもスマホできちゃうよもう今そういう状態になっているらしくてですね、でそういうその地殻変動がその業界の中で起きているというのを、
はい、
まあ、いち早く日本メーカーはここに察知してですね、
はい、
今どういうところへ影響を強化してるかというと、まあ、もちろんその、いわゆる二強はもちろんなんですけれども、
はい、
この半導体メーカーに、ね、
はい、
今なんとか食い込むと、
うん、
設計図その、まあ、レファレンスというらしいんですけれども、
はいはい、
その半導体メーカーが納める、ね、そのレファレンスに、まあ、要はその部品メーカー、推奨部品メーカーのそこに名前を載せてもらえるような、ね、そういう営業を今強力にやってる。でそうするとその地場メーカーがどんどん使ってくれるわけですよね。
そうですね。
でそこでまあ取引ができればですね、まあ、やがて地場メーカーも技術力を徐々に高めていって、新興国でもちょっとハイスペックなものっていうのがこう徐々にまあやがて需要が高まってくるに従ってですね、いやうちにはもう先進国で使えるこういういい部品もありますからということで、それを突破口にしてですね、大きくまあ新興国で商売のチャンスをですね掴もうということで、まあ、あのベリタスの中で今回はね、TDK の上釜社長さん、あるいはその村田製作所の村田社長さん、などもですね、まあ、今申し上げたようなねその戦略などもですね、語ってもらってるんですけれども、
はい、
まあ、非常に、そういうことでですね、このスマートフォンってとにかく何でもかんでもいろいろ機能がもうどんどん入ってきちゃってるじゃないですか、うん、今回ね、あの先週ソニーが発売した新型のスマホは小型のカメラをこう取り付けるみたいなね。
そうですよ ね、レンズつけて精度がいいんでしょう ね、
すごい光学10倍ズームとか驚きだなと思うんですけども、
はい、
まあ、いずれにしてもですね、うん、そのカメラはもちろん、まあ、テレビもそうだし、まあ、オーディオ、携帯音楽プレイヤーみたいなイメージですね、うん、それからパソコンとか計算機とかね、日本勢がこれまで得意としてたものがもう全部スマホにもう まるでブラックホールのようにですね、
はい、
全部スマホがこう吸い寄せてしまうという形で、ね、まあ要はそこに至るところに、まあいろいろその周辺にね、あらゆる機能が入ってるわけですから、ビジネスチャンスというのはとにかくいろいろ広がってくると、
はい、
その用途も含めてですね、それをまあ今回ベリタスはそのスマホのミクスというような形で表現しているんですけれどもね、
はい、
まあ、あの新しい携帯の今のそのなんていうかな乱世、のね、まあ、日本勢のあり方も含めてですね、幅広く紙面の方では取り上げてますのでですね、まあ、ぜひこのスマホのニュースフローがものすごい時にですね、読んでいただければなと。新興国で売られてるね、先ほどのクールパッドのね、中分解してどんな日本メーカーの部品が使われてるかななんていうのをね、特別にですね、
はい、
掲載してます、
はい、
ぜひご覧いただければなと思います。
そうですね、皆さんぜひ読んでみてくださいね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、激動スマホのミクス、広がる商機、逆襲狙う日本勢について田中さんに解説していただきました。
ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて田中さん、今回はスイス銀行秘密主義転換のなぜというのがテーマですね。
はい、
スイスの銀行というと顧客の情報を厳重に管理して外に出さないというイメージがあるんですけれども、それが変わりつつあるようです。こちら日経の記事をご紹介しましょう。9月5日付日本経済新聞朝刊からです。スイス銀行秘密主義転換、口座情報他国と交換へ。スイスの銀行業界団体であるスイス銀行家協会は OECD 経済協力開発機構などが脱税対策として導入する銀行口座情報の共有制度に応じる方針を固めました。協会のマルゲリッシュ CEO 最高経営責任者が日本経済新聞の取材に、国際的な基準には逆らわないと言明しましたということなんですが、スイス変わってきているんですか？
そうですね、今曽根さんがねおっしゃられたように、スイスは銀行法で第三者に顧客情報を提供することを禁止しているんですね、
はい、
で、まあ、銀行法47条にですね、職務上知り得た秘密を漏らした者に懲役刑を含む刑事罰を科すと定めているんです、
はい、
でこの条文にはまあ例外規定がないということで、もう情報は一切出せないと、で法制化1934年なんですが、実は300年以上も続いている伝統でして、
はい、
ルイ16世、古くはルイ16世、これフランス革命でギロチンになったフランス王ですね、これね、マリー・アントワネットのまあ旦那さんですかね、
はい、
ですとかですね、フィリピンのマルコス元大統領のまあ秘密資金もね、スイスのまあ銀行の口座にあったと、言われたりしてるんですね。でアメリカのボストンコンサルティンググループの調べだとですね、まあ、今その国外の個人がスイスの銀行に預けている金融資産というのは全部で2兆2000億ドルに上ると、まあ、世界最大と、
はい、
2兆2000億ドルというと、まあ、1ドル今100円ぐらいですから、200兆円以上、
そんなにですか？
すごいですよね、こういう形でまあスイスの銀行というのはね、発展してきたわけなんですけれども、ところがまあ潮目が変わった出来事というのがやはりまああったわけなんですね、でそれは何かというとやはり金融危機なんですね、まあ、各国でですねその税収をまあいかに確保するのかっていうのがまあ一つ問題になる。さらにその緊縮財政にですね対するそのまあお金がなかなか各国ないということで、緊縮財政をする中でですね、国民の目がですねやはり厳しくなるわけなんですよ。それはね、脱税しているものに対してはですね、これは許されないというムードがやはりすごく高まれば、
はい、
そういう国民のムードというのを当然その各国の政治家というのはまあ移すわけなんですね、
はい、
ということでそのまあ各国が一斉に脱税にこう厳しい目を向け始めると。これ以前越中編集長がその 企業の課税逃れの問題をやっていて、はいはい、スターバックスだとかね、アップルだとかですね、そういうところ、節税をやっている企業がですね、非常にその厳しいその批判にさらされているっていう、はい、会があったと思うんですけども、
お話ししていただきました、
まあ、これと全くその同じ文脈ですね、
うんうん、はい、
まあ、節税の行き過ぎた企業はやっぱりどうかというのと同時に、脱税するそのしている個人というのはね、やっぱダメだと、資産隠しをしてね、きちんと納めるものは納めなきゃダメだっていう、まあ、そういうまあ風潮ですね、これがやはりまあ世界的なムードが高まっているっていうのは、まあ同じ根っこの話なんですね、うんうん、というまあ前段があってですね、
はい、
そういう中で今回のニュースに結びつくところまでにですね、実はまあずっと物語が紡がれているんですけれども、物語の幕が開く第1幕、第1幕のタイトルはですね、
はい、
攻勢強めるアメリカというタイトルなんですけどね、
2009
年の2月まで実はこの物語ちょっと遡るんですね。で、2009年2月に何が起きたかというと、アメリカの内国歳入庁 IRS がですね、脱税に絡んでいたとして UBS、 これスイスの大手銀行ですね、
はい、
に5万2000件の顧客情報を提供するよう裁判を起こすんですね。要は UBS、まあ、脱税に加担しているということで、そのお客さんの情報をちゃんと見せろということを、まあ、アメリカの政府が裁判を起こす。
そうだったんですね、
うん、で当然スイスの政府としてはですね、その銀行の秘密主義というのを売り物にして自国の金融業をまあ活発にしてですね、国をまあ豊かにしてきたわけですから、
はい、
この情報を、まあ、要は秘密主義というのを守りたいわけなんですね。
そうですよね、う
ん、でということで、その UBS とスイス政府、アメリカ政府がですね、まあじゃあなんとかうまいことやりましょうということで合意したのがその年の8月なんですね、はい、で UBS は4450件の顧客情報をスイス政府を通じてアメリカの政府に開示しますと、
はい、
これつまりその言わんとしてることは、UBS が直接アメリカに渡したものじゃないと、
はい、
まあ、あくまでスイスの政府がそのアメリカに開示したということで、これはスイスの銀行の秘密主義というのは守られている、
はい、
ということを、まあ、うまいことまあ玉虫色にこう押して落としたわけなんですね、でスイス政府はまあなんとかその自国の銀行の秘密主義を守りたいということで、脱税相当額をお客さんの母国に支払う代わりに情報開示は免除してくださいというような妥協案をですね、まあ、各国に持って回るんですね、で2011年イギリスと合意するんです、
はい、
イギリスはじゃあいいよと、ね、要はイギリス人がスイスの銀行に隠し資産としてね、まあ、出して預けている、でその分の税金を、脱税した分をちゃんとイギリスに納めてくれるんだったら、うん、顧客の情報まではまあじゃあ求めなくていいよと、
はい、
その代わりちゃんと払ってねと、うんうん、いうので、まあ、合意するわけなんですね、
はい、
で翌年にはスイス政府はオーストリアとも、まあ、同じような案で合意するわけですね、
はい、その他の国とはどうだったんですか。
ところがですね、
うん、
アメリカがこの案を拒否するんです、ね、
うん、
生ぬるいと
、はい、
アメリカこれ必要なんですよね、
うん、
それで、何が起こるかというとですね、翌年2013年、今年の1月ですね、はい、スイス最古のプライベートバンク、ウェゲリン、これまあ非常にまあ有名なプライベートバンクなんですけれども、この会社がですね、アメリカ人への脱税補助をアメリカ政府に認めてですね、
はい、
廃業してしまうんですね、
うん、
罰金が巨額すぎてとても事業が継続できないと、ということで、まあ、はい、アメリカ政府がそのスイス最古のプライベートバンクを追い込んでいくんですね。これが第1幕、攻勢強めるアメリカ、
はい、
さらに第2幕の今度は幕が開くんですね、
はい、
で第2幕になるとですね、このタイトルはですね、まあ、広がるスイス攻撃、アメリカだけではなく EU そして OECD もというような、まあ、仮タイトルが付けられるかなと思うんですけれども、
はい、
これはまあ今年の1月に先ほどウェゲリンがまあ廃業というのを受けた後ですね、3月にね、
はい、
こんな出来事がありました。フランスのカユザックさんという予算担当大臣、この方がですね、スイスの隠し資産疑惑っていうのが発覚してですね、
はい、
辞任に追い込まれるですね、でまあアメリカはもうスイスちゃんと情報開示しろと、脱税許さんという姿勢で臨んでいたところへですね、フランスでまあ大臣がこういうことが起こるとですね、さらにこうアメリカだけじゃなくてですね、その欧州の方にもそういうムードというのがさらにこうぐっと広がっ ってくるんですね、で5月の22日なんですけれども、欧州連合 EU はですね、首脳会議で、まあ、この脱税対策これもいかんやねと、なんとかしなきゃいかんよねということで、まあ、EU の市民の口座っていうのは、まあ、みんなその銀行口座の情報っていうのはみんなで共有しようよと、いうことを、まあ、みんなで申し合わせるわけなんですね。
そのニュースありましたね。
ね、ありましたね。で、その際にミソはですね、まあ、EU だけじゃなくて、EU に入っていないスイスやリヒテンシュタインなど周辺国も EU と同じ基準にするよう、まあ、交渉していこうよと、いうことで、まあ、スイスとリヒテンシュタイン、まあ、正直言ってここが本丸ですよね、でこの両国は EU に入ってないんですけれども、まあ、取り込んでしまおうと、
抑えるべきところを
抑えようということなんですね、でこの頃、まあ、欧州委員会のシェメタ委員、これは関税同盟の担当の方なんですけれども、スイスの財務大臣に対してね、銀行の秘密主義の時代が終わったことっていうのは、これはもう世界的な共通認識なんだと言って、まあ、迫るわけなんですね、そして6月にはですね、ついに EU だけではなくて経済協力開発機構 OECD、まあ、先進各国全部ですね、これは疑いのあるですね、口座の情報をもう自動的に交換できるようにすべきだという、まあ、報告書を出してですね、OECD は2015年末までに口座情報の交換制度の、まあ、詳細をまとめるということで、各国にですね、これに備えて国内法も整備してくださいということで、アメリカのそのムードが EU に来て、さらにその先進各国 OECD にまでこうどんどんどんどんこう来てるわけなんですね、というところまでが、まあ、第2幕とするとですね、そして第3幕の幕が、これは仮タイトルをつけるならばスイスが白旗を上げるということなんですね、でスイス政府なんとか守秘義務守っていきたいなと思ってきたんですが、まあ、ここまで追い詰められるとですね、スイス政府5月にね、アメリカで脱税幇助の捜査を受けた銀行っていうのはアメリカの当局にアメリカ人の口座情報を提供できますというようなね、まあ、こういう方針に転換しましたということを発表するんですね、で、まあ、議会でそのためのその法案を通そうとしていろいろまあ努力するわけなんですが、ここで実は一悶着あって、6月にですね、実はスイス議会がですね、そのためにスイス政府が用意した今その法案をですね、否決してしまう、廃案にしてしまったんですね。
議会が否決、政府困りますね。
そう、まあ、なんでこれ廃案にしたかというとですね、まあ、そんなこと言ってそのアメリカに銀行のね情報を提供してもね、結局アメリカは巨額の罰金を求めてくるだろうと。そしたらウェゲリンみたいにね、なんか情報は提供しました、でそんですごい罰金課されるんじゃね、これやってらんねえんじゃねえのかというようなことを、まあ、議会の方は心配して、
それもわかりますね、
これでまあその法案が廃案になってってしまうんですね、まあ、困ったのがスイス政府、まあ、このままだとアメリカからはボコボコにされるし、まあ、EU や OECD からも包囲網をどんどんどんどん狭くなっていると、いうことでですね、8月の29日、まあ、議会での廃案を受け、スイス政府は現行法の枠組みの中でアメリカの要求に応じることが可能な仕組み作りを、まあ、なんとか考えなきゃいけないということでですね、顧客の情報を提供し一定の罰金を払えばですね、脱税幇助でアメリカの当局に起訴されることは免れますよということをですね、アメリカの司法省とですね、まあ、司法取引ですね、まあ、合意するわけなんですね、これでもう、まあ、スイスも完全に白旗ということなんですけれども、ただすでに脱税幇助でこれ実はね捜査を受けている銀行っていうのが今14行ほどあるらしいんですけれども、まあ、そこにはクレディスイスなど、まあ、スイスの大手銀行も入ってるんですけれどもね、この14行には合意は適用しませんと、いうことで結構アメリカはその、まあ、執拗にね、まあそれ以外の銀行には、まあ、あの今言った合意を適用するけれども、今捜査やってるところは許しませんよというような態度らしいんですけどね、ということを受けて、まあ、先ほど曽根さんがご紹介していただいたね、銀行家協会、まあ、もう政府がもう完全に、ギブアップしちゃってるわけですから、まあ、私たちもこれに従いますと、いうことで、銀行家協会の方も、先ほどのようなですね、国際的な基準にはもう逆らえませんというような態度になったということなんですね。大変 だなと思うのは、これを第3幕だけで本当に終わるのかという問題があるなと思うんですね。
そうですよね。このね、だって水素はこれまでその秘密を守ることでお金も入ってきてた国なわけですからね。
そうなんです、そうなんです。あのね、まあ、論点としてはいくつかその第4幕、まあ、3つぐらいあると思うんですけれども、その結局まあ租税回避っていうのは、まあ、今一つ巨大なビジネスになってたわけなんですね。でスイスの銀行 の、 その、まあ、UBS だとかクレディスイス、あるいはまあピクテとかですね、ロンバオーディエ、まあ、こういったその、大手銀行、あるいはそのプライベートバンクっていうのはね、顧客のまあ守秘義務を守るということでお金をたくさん集めて、先ほどね2兆2000億、
はい、
ね、部分というのがかなり大きかったと思うのでね、これがまあ認められなくなってしまった時に、まあ、当然のことながらやっぱり多くのお客さんというのは離れていくことが予想されるわけなんですね。でじゃあその時にこの、まあ、スイスの銀行っていうのがどういうビジネスモデルを再構築するんだろうと。で当然まあビジネスが厳しくなればね、合唱連行であるとかね、あるいは資産売却とかね、じゃあその資産売却するときに今財務的に余力のある日本の銀行とかがひょっとして関わってくるかもしれないなとかね、いわゆるその銀行のビジネスを通じたですね第4幕があるのではないかというのがまあ一つの視点で、もう一つはね、国家のビジネスモデルという点でもね、これは大きな転換点になりうるなと。いわゆる銀行の守秘義務であるとか低税率でその富裕層を中心に海外の資金や資本を誘致するっていうのは、まあ、これはいわゆる小国の国家モデルとしてですね、まあ、一つよくできた国家モデルだったんですね、まあ、それはスイスであり、例えばルクセンブルグ、それからリヒテンシュタイン、あるいはこの間危機に陥ったそのキプロスとかね、例えば、まあ、あのアイルランドなんていうのもまあ似たようなあれかなと思うんですけれども、まあ、こういう形で金融業、あとまあ観光業ですね、まあ、これでその国の富を稼いでいくというその国家のビジネスモデルそのものがですね、脱税や企業の税逃れに対して非常に厳しい目が向けられていく中で、その国家のビジネスモデルそのものがやっぱり揺らぎ始めている。どういうふうにしてまあ国をこれから運営していくのかっていうのも一つのこれ転換点になると思うんですね。そしてまあ3つ目はね、当然スイスの銀行がこういうことになるとお金がやっぱ流れていくはずなんですよね。
想像できますね。
ね、隠し資産、まあもろもろいろいろな、あ、多分人には言えないようなね、こう、お金っていうのが相当眠っていたと、ね、思われる中でね、
はい、
まあ、そういうお金がですね、果たしてどこへ逃げていくのかというね、まあ、一つのこれもテーマだと思うんですよね、まあ、ゴルゴ13なんかもね、スイス銀行の俺の口座に20万ドル振り込んでいてくれとか、はい、まあ、よくそんなセリフありましたけれどもです ね、
ね、
まあ、そういう資金も含めてね、まあ、スイスが、まあ、こういうことになるとですね、どういうことが予想されるかっていうと、まあ、ひょっとすると例えばですけどね、アフリカの今度は小国が同じようなビジネスモデルを展開するかもしれない。ひょっとするとアフリカのあまり聞いたことのないような国とかに、まあ、あるいはどっかその諸島群のね、その島国のどっか、そういうところに突然なんとか銀行っていうのができてね、そういうところへ資金がこう波打つようにですね、流れていく可能性っていうのもあり得るなと、まあ、OECD のもしルールで縛るんだとすると、まあ、いわゆる OECD ってのはあくまで先進国の、ね、集まりですから、
はい、
まあ、どこまでその目が届くのかっていうのはちょっと難しいところだと思うんですけれども、まあ、本当にね、スイスの銀行がまあ方針転換するっていうことに伴ってですね、いろんなこれからその波及する関連するニュースっていうのが、ね、出てくると思いますので、ね、これはね、ぜひね、リスナーの方も注目しておいていただけるとね、ちょっとびっくりするようなニュースがひょっとすると出てくるかもしれないですね。続きありますよ、まだこのニュースね、ぜひ皆さんウォッチしておいてください。
はい、お金の流れ変わってきそうですね。以上、ベリタミン E、 今回はスイス銀行秘密主義転換のなぜというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週はどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。まずはフォーカス面の新興国通貨乱気流の先を読むです。
新興国通貨結構売られてますよね。
そうでしたね、うん、
結構ね多角的にいろいろ分析してますので、
はい、
ぜひ。
続いてスマートライフ面の市場のプロに聞く情報分析活用術です。
これはね結構なかなか面白くてですね、
はい、
まあ、いろんなデータの中に含まれている、まあ、発表データ政府発表データのね、あこんな見方あるんだっていうような話を、はい、まあ、プロの方々にいろいろ聞いてます。これね結構参考になると思いますので、
そうですか、
ぜひご覧ください、
はい、最後に読者カフェ面の意外に身近なミリオネアです。
はい、これは立花明さんというね、
はい、
いつも寄稿していただいている方の寄稿文なんですけれどもね、
はい、
いや実は結構ミリオネアってたくさんいるんじゃねっていう、こう読むとですね、
はい、
私たちは 99% だってオキュパイ運動ありましたけれども、うん、いやなんかひょっとすると結構結構いるかもしれないねっていう、へーっていう目から鱗の話です、
はい、あ面白そうですね、ということで田中さんのおすすめ記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。田中さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。いや今回ちょっと喋り硬かったかなと思ってちょっと反省してるんですけれども、
いやいやなかなか聞けない話をじっくり聞けたなと思ってふむふむと聞いておりました。
もうソネさんにそう言っていただけると本当に今日ぐっすりよく眠れます、う
ん、よかった。皆さんも聞き応えあったなと思われてるんではないかなと思いますよ。
どうですかね、本当になんとか精進するように頑張ります、はい、ここでお知らせいいですか。
はい、お願いします。
日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン帰ってきた腰中スペシャルはまだまだお申し込み受付中ですよ、
はい、
お申し込みの方先着300人に豪華な特典があります。
そうなんです。しかもですねご契約期間によって特典の内容が変わります。半年ご契約の場合は2点資産運用大全プラス FP は見た、そして1年ご契約の場合は3点、先ほどのに加えましてこれからの人生お金に困らない本がついてきます。そして2年ご契約の場合は4点、今お伝えしたのに合わせましてハワード・マークス氏の投資で一番大切な20の教えがついてきます。ということで期間が長くなることによって、得点も増えるということになるんですよね。
そうですね、はい、5年ぐらいご契約していただいたらなんか腰中さんの何かつけるっていう、
腰中さんがやってくるなんちゃって
生腰こんなこと勝手に言うと怒られちゃう。
そうですね、編集長すいませんさあ皆さんもぜひこれを機会に日経ベリタスをご購読ください。腰中アゲインで検索すると申し込みページが出てきます。腰中はひらがな、アゲインはカタカナです。これで検索してください。
よろしくお願いします。
それでは、リスナーの方々からいただいたメッセージがたくさんあるんですけれども今日はお名前だけご紹介させていただきます。まずは5歳の息子にダジャレの英才教育中さん、そしてマリアさん、それから牛1019さんです。皆さんお便りありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは先ほどご案内しました腰中アゲインで検索してください。また私と腰中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の 日経ベリタストークもぜひご覧くださいね。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。